幸せ広がるハウスクリーニング博和ラジオ。
こんにちは、株式会社博和の糸井健二です。
こんにちは、インタビュアーの山口智子です。さあ今日というか今月は糸井社長とともに、もう虫特集ですね。
ちょっと気持ち悪い話ばかりで恐縮です。
いや、ちょっとゾワゾワはいきますが、でもこれ知っておくと知らないでは結構違うんで、
まずそうですね、はい、
知識として知っておくと対策できますね。はい、さて今日は何でしょうか。
はい、今日はですね、まあちょっと見た目の気持ち悪いっていうのもあるんですけども、小映えですね。小映えについてのお話をさせていただければなと思います。
わかりました。小映えですね。あの小映え、不思議なんですよね。どこから湧いてくるの、どこから飛んでくるのって思うぐらい、ふとしたらいるんですよね。特にこの夏場。
いますね。大体います。うちもいます。
まあ、これはどうしたもんなんでしょうか。
はい。実はですね、大きい家映えっていうものは、あれは外から飛んでくることがほとんどだと思うんですけれども、小映えはですね、ほぼほぼ家の中か、その家の敷地の中からの発生がほとんどです。なので、小映えが多い場合は、発生源がもうすぐ近くにあると思っていただいて間違いないかなというところですね。
いわゆるちょっと台所の生ゴミのところから、そのフィンに飛んでたりとか、あるわけです。なんでですか？卵かなんかが。
そうなんですよね。卵か何か。まあもちろんあれだけ小さい虫なので、外からいくらでも実は窓閉めてても、足の隙間からとかでも入ってこようと思えば入ってこれてしまうんですよ。で、そこで繁殖源、卵とか埋め付けやすいものがあったらですね、そこに埋め付けて、そしてそこから繁殖が広がっていくっていうことがよくある話だったりします。
か、
はい。
これは対策としては、
はい。
きれいにしておくとかそういうことなんでしょうか？
が一番大きな対策にはなりますね。ただ、小映えといってもですね、実はいろんな種類があってですね、まあ、症状映えとか伸び映え菌とか、まあ、いろんな話もあるんですね。あと、台所、ちょっと潰すと、こう、鱗粉みたいなのがくっつく、腸映えっていう種類の映えもあったりして、それぞれに実は発生源って違うので、発生源とか発生要因って違ったりするので、そこは、その種類によって原因っていうのはいろいろあるっていうのはあるんですけども、まあ一番多いところで言うと、一番よく聞く小映えで言うと症状映えっていうですね、まあ昔理科の実験なんかで症状映えの染色体のなんてやらかんちゃらで出てきたこともある、本当に形としては映えが小さくなったような、家映えが小さくなったような形なんですけども、この症状映えが台所が発生してるって場合は、まず、生ゴミとか、そういったもの、特に、果物系ですね、果物系、腐った果物、腐ったトマト、そういったものをすごく好む虫なので、そういった台所の中に、まあ、気づいてないところに、そういったものが、ないだろうかと、小映えが増えた場合はですね、そこをよく気をつけて見ていただければな、なんてね、思います。
なんだ、確かに果物を食べ終わった後のちょっと放置しとくと、いつの間にか、
そうですね、そこに飛んでたりしますんで、いわゆるこう、芯の部分とかですね、そういったもの食べないで切って、そのまま生ゴミ入れんとこに置いといたりすると、それがまあ、大きな発生源になったりしますし、と意外と盲点なのがですね、ゴミ箱をするときに、どんどんビニール袋をかぶせてたりしてると思うんですけれども、そのビニール袋を取った下側とかですね、意外と以前なんかポロッと落ちちゃったものがそのまま残ってたりとか、あとゴミ箱をこう収納してるスペースがもしあるご家庭の場合、その収納してるスペースの奥ですね、ゴミ箱取った後の奥のところに、意外となんか落ちてたりとかすることがあるので、そういったところが意外と発生になったりするます。なので、小映えが本当発生したときはですね、何か、外からそんな大量に飛んでくることはありえないので、ちょっと気持ち悪いですけど、家の中のどこかからその大量の小映えは湧いてると思ってですね、 じゃあ、それどこだろうっていうのをちょっと調べていただく、探していただく、で、取り除いていただくっていう対策が必要になってくるかなと思いますね。
そっか。あとなんかこう、分別でプラスチックゴミあるじゃない。プラスチックゴミを入れてるゴミ箱があるんですけども、プラスチックなんて別になんかそんな、ねえ、匂いとかつかないだろうと思うけど、そこから コバエが発生してたりするんですよ。それを見てみた
その
い。
場合はですね、まず一つ考えられるのは、洗い残し、ジュースとか、なんかの洗い残しがあったものが、汁が、下に落ちて溜まっちゃってる。溜まってると言っても、もう水溜まりになるぐらい溜まってなくても発生はするんですよ。ちょっとの量でも。
おお。
で、結構袋をですね、やっぱもったいない意識っていうのがあって、中身をざーっと捨てて、袋はまた同じ袋を使い続けてなっていうケースももしかしたらある場合も、そういう使い方してらっしゃるご家庭もあったりすると、そういうことも起こりがちだったりしますし、あとは液体になってなくてもそこが乾いてベタベタしちゃってる。でもパッと見にはそのベタベタしてるようなのが気づかないなんていうのも、そこも発生源になったりしますので、ジュースとかそういう成分がですね、くっついてて、で、ベタベタしちゃってると。あと、お酒とかも、乾燥して、日本酒なんか特に糖分多いですから、やっぱそういうものが、成分が残ってて、そこに集まってくる、なんていうことは、やっぱり一つ原因としては考えられるかなっていうのはありますね。
生命力強いんですね。
よく見つけるなっていうぐらい、敏感によく見つけてくれるんですよね。ああいう虫がですね。
本当そうですね。うわ、飛んでる、どこだ、なんだ、なんだ、原因は、みたいに、ねえ、思っちゃったりするんですけど。
症状バエの場合はそういったケースが多いです。
はい。
あと、お風呂場とかですね、まあ、ユニットバスの場合はほとんどないんですけれども、ちょっとタイル型のお風呂場で、ちょっと地方の方でタイル式のお風呂場だったりすると、よく出てくるのが、蝶バエという小バエですね。まあ、蝶々みたいなか、蝶みたいな、蝶というよりはガみたいな形してるんですけど、よく見ると。そういう、蝶バエっていうのがその流しの周りとかお風呂場のところなんかによく発生するなんてこともあったりするんですけれども、この
すみ
蝶は、そうです。蝶バエの場合は、その腐敗した食べ物っていうよりは腐敗した水ですね。よどんでる水、か、まあ、ある意味蚊と一緒なんですけども、
ません。
そういったものから湧いてきてることが、出てくることが非常に多いんです。で、これ、そうです。これが一般家庭でこの蝶バエがもし、たくさん出てるっていう場合はですね、一つの可能性として気をつけたらいいのは、床下に水が溜まってる可能性がありますということですね。お風呂場にしろ、何にしろ水が漏れてて、水が漏れたか、もしくはまあ、長いと結露した水だなんだが結構溜まって、で、排水されずに床に水が溜まっちゃってる可能性が、蝶バエが発生している場合、可能性としてはありますよというところが考えられるので、蝶バエがなんかそういう小さいガみたいな虫がいっぱい飛び回ることそんなないんですけどね、壁にいっぱい張り付くだけなので、そういう洗面所とか、意外とその水面、流し台、お風呂場なんかで出るっていう場合は、その可能性があるっていうふうに気をつけていただいた方がいいです。
そうすると自分たちで清潔にしてても。
もうそうなるとちょっともう専門業者に見てもらわなきゃいけないので、まあ以前私が実際会った現場で言いますと、マンションの1階でですね、蝶バエがいるって言われて、いやマンションで蝶バエってどういうことだろうと思って見に行ったらですね、お風呂の、いわゆるこう、お風呂掃除の話でまたと思うんですけど、エプロンって言われるところを外してみると、そこに水が溜まってたんですよ。要は排水がちゃんと機能しなくて流れなくなったんですね、あまり。ちょろちょろとしか流れなくなってて、水が溜まってる部分が何箇所か、ダムみたいに汚れがダムみたいになっててですね、それで水が溜まってる場所があって、確実にそこがもう完全に開けた瞬間、すごい蝶バエが大量に出てきたっていう中で、で、発生源どこだっていうと、やっぱそこが溜まってたなんてこともあったりしましたし、なので、まあ、あとは他のマンションですけども、実際そこはそのお家の問題ではなくて、マンションのその、排水が漏れてて、地下の部分に水がもう溜まってしまってて、そこが発生源になっちゃってた、なんていうこともありましたね。なので、まあ、お風呂場で とか流し台でもしかしたら水がそういう部屋の中で溜まっちゃってる部分があるのかもしれないですし、あとはもう大きい施設とか、もう自分たちは手出せないような床下とかにも原因がある可能性もあるっていうこともあるので、ただ虫を駆除するだけじゃなくて、そういったところも原因としてはそれが考えられるので、ちょっと気をつけて調査してもらうなり何なりしていただいた方がいいかなっていうふうに思いますね。
なかなか侮れないんですね、小林さんも。
そうですね。やっぱりそれが出るってことは、特に小林町外何度、小林とか町外って何度も言ってますけど、発生源って外ではないことがほとんどなので、それが大量に出るってことは、その空間の中から発、どのどこからから発生しているっていうことは確実なので、じゃあそのどこかはどこにあるんだろうっていうのはしっかりと、まあ、一つ警告みたいなもんだと思ってですね、見ていただいたらいいかなっていうふうに思いますね。
ありました。そこなんかちょっとふと思い当たる節がお風呂場の排水口なんか飛んでるっていう気がしたので、
ああ。
大量じゃなければ大丈夫なんですか？なんかたまに。
そうですね。一匹ぐらいたまに出てくるぐらいでしたら、それは、外から吹っ込んできたのが入ってきたのかな、ぐらいに思ってればいいと思うんですけども、ただ、日常的にいつも見るとかですね、なんか数がどんどん増えてきたみたいな感じであると、ちょっと原因は確実にそこの空間のどこかにあると、まあ、その下、床下も含めてですね、はい、そう思っていただければ間違いないかなと思います。
ました。ということで、今月は虫特集、蚊から始まり、ダニの実、トコジラミ、そして今日はコバエ、ハエ関係ですね。お話しいただきました。ぜひ、これはもう専門業者にと思った場合は、ぜひ番組概要欄、白亜さんのホームページ、お問い合わせください。糸井社長、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。